どうも、私が兄です。
どうも、ピッシュアウトミルクです。
最近何かありましたか？
はい。今日、10月の9日ですよね。
そうですね。
明日は何の日でしょうか？
11月9日ね。
11月の9日ですね。
はい。
明日は何の日でしょうか？
明日は、
11月10日。
11月10日？
はい。
何の日？ 10 月、わかんないです。
いよいよ発売。
いよいよ発売。あ。
新ハード。
新ハード。ボケを思ったのに、狭めてくれますよね、あなたね。
ちょっと気持ちがちょっと
。いいですよ。あれでしょ？ Xbox でしょ？
はい、Xbox One。あ、すみません。Xbox シリーズ X。
うん。並
びに。俺がですね。
並びに？
並びに、プレイステーション5。
え、ほんまに？
いや、これはできてないんですけども。
ちゃうやん。シリーズ X 並びにシリーズ S。
あ、シリーズ X 並びにシリーズ S。
はい。
の発売日になりますね。
はいはい。
で、もともと僕、予約当選落ちてしまったんですよ。
そうですね。
で、絶望としてたところですね。
絶望としてた。はい。
兄さんからは何の連絡もなし、なく。
どこで予約してとか頼みがないからね。
途方に暮れとるところですね。
ああ、はいはい。
もう我らがボス、ケンタロウさんが連絡ありまして。
お、
ええ。今ならアマゾンで出とるよというですね、情報をですね、
ほう、
送ってくれたんですよ。
ほうほう。
ほんで、マジですかってパッと見に行ったらあったんですよ。
おう。
もうそこで速攻予約ですよ。
ほうほうほう。
で、予約できたんですよ。
うん。
ほんで、しばらく経ったらもうそこダメになってましたね。
へ
ぇ、ほんまギリギリのとこだったんですよ。
おー、さすが。
ほんまもケントロさんありがとうございますということでですね。
うん。
これで、PS5 はもう全然ダメなんですけども。
うん。
一応、まあ、新世代、次世代機の。
うん。
Xbox One シリーズ X を。
うん。
明日、私の家に来ることになっておりますんで。
で、ほんまに届かないでしょ。
これがですね、6時ぐらいまで、発送メール来なかったんですよ。
うん。
めっちゃ焦っとったんですけども。
うん。
先ほど来ました。
ああ、来たんや。
はい。
うんうんうん。よかったです。
めちゃめちゃ嬉しいですわ。あれテンション高くないですね。
いや、だってどんなゲームができるか知らんし。
はいはいはい。
どうせやらへんでしょ。
いや、新しいハードを手に入れることが、すごいドキドキするじゃないですか。
ハードっていうよりも、遊びたいゲームがあっての話でしょ。
いや、でも、いろんなことができますんで。
例えば？
ちょっと欲しいソフトは2本目欲しいのあるんですよ。発売日、ローンチソフトでですね。
あ、もうそれも買ってるんですか？
いや、明日ダウンロードしようかと思いまして。
ああ、ダウンロードでね。
そうです、そ
う
です。
うん。
これが何回言うのはまたお知らせしますわ。
あ、はいはい。
なかなかセンス良さげな2本僕がゲットしますんで。
あ、そうですか。
ええ。もうこれで、皆様とこう差をつけようかなと思いますんで。一歩、先へ僕行きますね。
どうぞ。
あれ、悔しさがないですね。
全然悔しくないし、羨ましくもないし。
あ、マジですか。
それが5万何がしの価値があんのかどうかもわかんないですからね。
ありますね。
ありますか。
ありますよ。
あなたの持ってる PC でも同じことができるんじゃないですか。
それは言わない約束ですよ。やっぱりもう、なんていうの、やっぱり、Xbox もずっと買ってきてますからね。
うん。
うん、やっぱりもう避けれないと言いますか。
うん。
かわいいですよ、やっぱ、新しいハードは。
ああ、そうですね。
最近、まあ、そのプレステ3時代からですね。
うん。
メニュー画面も成長していくじゃないですか。
うん。
バージョンアップとともに。
うん。
やっぱその成長を僕は見届けていきたいんですよ。
ああ、なるほどね。
子供の成長するみたいな形ですね。
まあ、ピチさんよく言いますよね、それね。
だってスイッチにしたってですね。
うん。
アニさん発売日変わったでしょ？
うん。
あの時って、その、ストアとかも全然タイトルなかったじゃないですか。
あ、そういうとこ？
ええ。
それが成長になるんや。
なります。
うん。
で、今見ますと、もう探すのが大変だぐらいラインナップあるでしょ？
まあ、ラインナップはね。
ええ。うん、その成長を見ていく過程が楽しいんですよ。
ああ、でもホーム画面のメニューは何にも変わらないですけどね。
そこすごいですよね。
変化が一切ない
んですよ、ね。ないですね。任天堂さんはそこやっぱすごい、すごいんかあれなんかわかんない
です
。
う
ん、
まあ最初から完成したものを出してきたってことでしょ。
360時代なんかですね、うん、ガラリガラリ買ってますからね。
ああ、はいはい。
もう、初期の覚えてないぐらいの変わりようなんですよね。
ああ、はい
はい。プレステにしろ。
まあそうです。そういう言われてみれば、Wii U なんかは、ちょこちょこ変わったし、
うん、
劇的に早くなりましたしね。
でしょ？
うん。
その辺オンラインゲームと一緒なんですよ。やっぱり、発売当初からやっとる方が、
うん。
その時を楽しめるでしょ？ドラクエ10にしたって。
いや、っていうより、後から買った人の方が完成形をいきなり遊べるってことでしょ？
ですけども、やっぱりその過去の、あ、こういうことあったねっていう話すのがまた楽しいじゃないですか。
まあまあ、そうはありますよね。
でしょ？
うん、最初知ってるもんだけが、
うん。そこを語り合いたいわけなんですよ。
誰と？
誰ですかね。
おる？
おったら一緒に話したいんですけど、ね。
買うっていう人、聞いたことないなぁ。まあまあ、ポッドキャスター、有名ポッドキャスターさんはね、届くって言ってはったけど。
はいはいはい。
まあ、恐れ多くて話しかけれないでしょ。
そうですね。
あの人ぐらいじゃないかな、僕の目についたところで買う人って。
そうですね、僕も目につくとか結構あるんですけども、うん、恐れ多くてですね。いうところでの、眺めておるんですけども。
あ、はいはい。
楽しみに。あ、もう明日が楽しみでしゃあないんですよ。
ああ、なるほどね。まあまあ、開封の儀なんかも楽しんで。
ああ、そうですね。楽しんでおいてください。
はい。ちゃんと手洗ってくださいよ。
ああ、わかりました。
うん、まあ、チンコ触った手で。
いや、僕は機械は綺麗に。だってコントローラー触るときも手を洗って触りますから。
でも、プレイステ4のコントローラーは同時に触ってるでしょ。
あれ
しょうがない
ね。あれはちょっと、あれはゲームじゃないです
か。ゲームじゃないんや。
はい。
はい。はい。はい。じゃあ、頑張ってください。
はい。
それでは始めましょう。兄の。
ピチド。
いやさが今日。
どう？
何すか？いやさがって、つまり、俺の声を少しするからに。
合わせようというと優しい
言葉。いや、朝がまで行ったらもう行かないです。今日まで行かない。行かないです。
はい。はい。
この番組は私、兄が毎回ゲストを呼んで、一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです。
どうもです。
今回、アニツーということで、まずは G メールから。
あ、はい。
はい。件名が天才会議拝聴ということで、いつも楽しく聞かせていただいています。パンタンです。
お、パンタンさん、はい。
新企画の天才を語るシリーズ、とても興味深い内容で今後も大いに期待しております。
はい。
天才会議を聞き自分でも考えてみましたが、長文になりそうなのでメールにて失礼します。
うん。
ウィキによると、天才とは天性の才能、生まれつき備わった優れた才能、過去生まれつき優れた才能を備わった人物のことである。天才は人の努力では至らないレベルの才能を秘めた人物を指す。天才は極めて独自性の業績を示した人物を評価したり、年若いのにあまりに高い才能を示した人への賛辞的、形容に使われる。それが歴史や社会に影響を残すに至ったレベルの人物を指すことが多い。
はいはいはい。
かっこ動物にも使用される場合がある。
おう。
しかし、〇〇の天才といったように、芸術やスポーツなど様々な分野に一見限定した用法もある。
うん。
うん、天才の類似表現として、ギフテッド。振動。
ああ、振動。はいはい。
あと、神に愛された人などが、神の子とか言いますよね。
うん、
と、書かれています。努力が実って大成した方も多いと思いますし、天才と言われた方々も当然努力はされているとは思いますが、努力の影よりも、インパクトや人に与える感動が大きい方が天才なのかなと、個人的には思っています。
はあ。
野球選手であれば、天才型。
うん。
長島。田淵。
うん。
江川。新庄。
うん。
前田智。
うん。
うん。努力型。王。野村。
うん。
掛布。
うん。
藤川球児。
うん。
天才かつ、努力のハイブリッド型、一郎、ではないかと思います、
うんうん。
リアルに入団時から現役時代を見終えた、選手として一郎を推したいところです。
そうなんですね。
ピッチさん言ってなかったじゃないですか。で、ボクシング。
はい。
過去あまり詳しくない上、同意見ですので飛ばしてください。あ、まあ、これは井上直也さんね。うん、
はいはい。
で、プロレスも同意見なので飛ばしてくださいということで、武藤さんね。
うん。
で、柔道。まあ、これも同じく同意見ということで、古賀義彦さん。うん、
はいはい、はい、
うん。で、サッカー。
うん。
中田秀俊さん。間違いなく天才ですが、個人的には小野伸二さんを推したいです。
うん。
ボールタッチの柔らかさ。個人技。プレイフィールドの広さ。世界での実績。怪我が惜しまれます。
うん。
知ってますか、あのと。
小野さんは知ってますよ。名前は知ってますよ。顔は。
はいはい、
何どこを守ってるとかそういうのは知らないですけど。
あ、そうですか。
はい。
次、ミュージシャン。
うん、
井上陽水さん。
お、
世界観が天才的と思います。なるほど。漫画家、手塚治虫先生。横山光輝先生も捨てがたいですが、うん、一押しは荒木博彦先生。
お、
デザインや構図は芸術家と言ってもいいのかもしれません。ゲームクリエイター桜井正弘さん、星のカービィ、大乱闘スマッシュブラザーズの生みの親というだけでなく、他のゲームのやり込みや、うん、何か別の作業をしながらゲームをプレイしたり、多忙な中でも様々な趣味を楽しまれたりと、非常にマルチな才能に溢れている方と思います。
うん、
あと、歴史上の人物かつ画家っていうことで、
はい。
レオナルド・ダ・ヴィンチ。
うん。
詳しくはわからないですが、圧倒的な万能感は天才という表現しかできない、できないような気がします。
うん。
あと、歌のうまさ。
うん。
椎名林檎さんを推したいですが、美空ひばりさんと思います。
うん。
で、日本人ラグビー選手として平尾誠二さんは推していきたいですね。
お、
以上、長文乱文失礼いたしましたと。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さすがなんか説得力がすごく強いですね。
なるほどね。まあまあ、だからウィキによると、うん、まあいろいろ持って生まれた才能もあるし、業績を評価する部分もあるし、
うん、
まあ、その、ある特定のジャンルに絞った天才と言われるのもあるし、
うんうん、
っていう感じで、あと、まあ、努力によって、天才になる人もいてるしっていうことなんでしょうね。ま
あ、
うん。うん。それで言うと野球、まあ、野球はもうものすごい数上がってますけど、
はいはいはい。
まあ、天才型が長嶋、努力型が王、まあ、この辺はまさに一番いい例やと思いますよね。
うん。
うん。
ただ、まあ、その時は、まあ、前、その時も言いましたけど、これあんま見てない リアルをですね。
まあ、あの、この後ね、ツイッター、あの、ハッシュタグでもいっぱいこの辺名前上がってるんで、うん、その時にちょっと話したいんですけど、
はいはい、
そこに上がってない名前で言うと、田淵ね、
うん。
田淵もね、リアルにあんまり覚えてないんですよね。うん、
だって頑張れ田淵くんの方が早いですね。
そのイメージしかないんで、なんか、すげえ、ぼさっとしてるイメージなんですけど、
ね、
まあ、現役はそらでやっぱ天才だったんでしょう。
うん。
うん、あと、江川はやっぱ天才ですよね。
あ、天才ってすごいっていうイメージがなんか、まあ、怪物って言われてたじゃないですか。
だから天才でしょ。
ああ、もう大物みたいな感じですかね。
だから天才でしょ。
天才ですか。
どうし否定したいんですか。
いやいや、なんか天才っていうなんかなんていうか、スラッとして、僕のイメージで。
スラッとしてなかったら天才ではないと。
いや、そういうことじゃないんですけど、難しいな。
スラッとしてますやん、江川。
まあそうですね。
いや、ピッチャーとしては、
はい。
トップレベルだと思いますけどね。
ただ、まあその通算成績で言いますと、まあその息はそんなに10年、うん、9年ぐらいだったかな、確か。10年いってなかった
そ。そうですね、そんな長くなかったですね。
ええー。
やっぱり、その天才にありがちな、その体壊しやすいというところ。
うん、体壊さない天才っていうのも、じゃないですか。
それは違うでしょ。それは天才とは違うと思うんですよ。
それは上手ですか。
うん、すごい球を掘るけど、長く持つって言うんやったらいいけど、 うん。その、ただ単に体が強いっていうだけでは天才とは言えんと思うんで、そういう意味では、江川は、期間は短いけど、天才的な、ピッチャーと思うんですよ。その5速球にしても、カーブにしてもね。うん、ただ、イメージが悪すぎた。
ドラフトの
。
はいはいはい。
あのイメージで圧倒的に、この、日本人の大半を敵に回したというか、
そうなんです
、ね。巨人ファン以外全員敵にしたみたいな感じありますもんね。
あります、
ね。巨人に来てくれたから許すけど、あのやり方はどうなんみたいなのは、多分、日本人は嫌いなやり方なんでね。うん。
小林選手とトレードかなんかでしたね。
そうですね。
で、だ何年か後にさ、CM で共演してたじゃないですか。
そうですね。
あれ見てなんかほっとしませんでした。なんか、別に揉めたわけじゃないかもしれないですけど。
いやいや、揉めてたとは思いますけどね。あれもあんまり小林はいい顔してなかったような気がしますけど。あそこで喧嘩してもしゃあないからっていうところだと思うけど。
ああ。
うん。いや、それは裏はいろいろあると思いますよ、あの時の。
うん。
ただそれを押しても、江川の才能っていうのはすごいと思うんですよね。
うん。ですね。
うん。あと僕も言いました、新庄ね。
はいはいはい。
うん。やっぱパンタさん分かってますよ。やっぱ心情は天才型なんですよ。努力の人じゃないですよ。圧倒的天才なんですよ。
ああ、そうですね。
うん。あと前田ともね。これもまあまあよく言われる才能はすごいですよね。
うん。
まああと、名前挙がってなかったところで言うと、掛布は努力型に入ってますけど。はい、
ええ。
掛布ね、なるほどね。
まあそうか、努力。そうですね。
あ、だって生え抜きっていうか、う
ん、スムーズではないです。なんかこう、
あんまだって甲子園とかも活躍、甲子園っていうか高校とかもあんま活躍しなかったんでしょ。
うん。なんか上がってきた感じですよね。
上がってきた感じでしょ。
うん。
うん、それで絶頂期に4番不動の4番を打ってたわけだから。
ミスタータイガースですからね。
まあそうですね。うん。でやっぱりイチロー。うん。これはまあね多くの人が推してるところなんで。
あれ別人ですからね、あの人は。
そうですね。
うん、
ピッチさん誰って言ってましたっけあの時。
僕、一郎今。
言ってないよ。一郎言ってたの俺だけやって。
あ、落合です
。あ、落合、落合。うん。落合も間違いなく天才ですけど、全部ひっくるめて、僕らの世代からしたら一郎は、やっぱ、間違いないところやと思うんですけどね。
まあ、そのさっき言うように、最初から全部見てきたじゃないですか。
そうそうそうそう。
それもまた相乗効果になりますよね。
そうですね。最初からっていうか、ほんまの最初は知らんと思うんですよね。オリックスの最初、入団当時はね。
ああ、まあ94年の出た時もですもんね。
まあまあ、それぐらいからかな。その、イチローという名前に変わったところあたり。
うん。あと、打法も特殊だったよね。振り子打法ってあの頃は。
そうそうそう。あの頃からですよね。
うん、
うん。あの頃からずっと見てるもんとしては。
うん。
うん、あと、まあ、ボクシング、プロレス、柔道はまあ、被ってるから、この辺はちょっと飛ばさしてもて。
はい。
サッカー。
うん。
小野伸二。
はい。
小野伸二はね、僕あの時名前あげようと思ってたんですけど、ピチさんになんか遮られて言えんかったんですけど。うん
そうでしたっけ、う
ん、はい。小野伸二はほんまに言いたかったんですよ。うん。ただ、その、まあ、怪我に苛まれたとかね。
うん。
その、運がなかったんですよね、小野伸二はね。代表でも、やっぱり、中田秀俊があまりにも目立ってて。
はい。
力的には同じぐらいあったんですよ。
ああ、だけど、世代が一緒だっていうのも、不運なところですね。
不運なんですよ。中田秀と、俊介と一緒やったっていうのがね。
ああ、なるほど。
で、ちょっと年下なんですよ。う
ん、ああ。
そこがすっごい不運なんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。で、世界的に活躍してるんですよ。オランダリーグ行って、
うん。
めちゃめちゃ活躍してるんですよ。日本人で中心的なプレーしてて。
はいはいはい。
すごい選手なんですけど、うん、いかんせんオランダリーグっていうところがね、目立ちきらんかったっていう、う
ん。
すごいことなんですよ、オランダで活躍するっていうことも。
それもまあ、その前の仲間選手二人が活躍しとる後の、ですからちょっと霞むみたいな感じなんですかね。
まあまあ、霞んではないと思うんですけどね、十分活躍したと思うんだけど、やっぱり怪我も大きかったですね。一番調子が上がり ってたところで一番いいところで怪我したっていうのもあるし。
ああ、
なるほど、ね。うん。あとまあ、髪型ね。これは分かる人には分かると思いますけど、ええ、坊主になってからすごくいい見栄えになったんですけど、
ああ、う
ん、坊主じゃない時はちょっとね、特徴的な髪型をされてたんですよ。
あ、坊主のイメージがありますね。
ああ、そうですね。その前があったんでね。
あ、そうなんですか。
うん。ほんま高校の時からめちゃめちゃ注目されてたんですよ、大野真二は。
はいはいはいはい、はい、
うん。僕も高校の時からしてて、すごい選手やなと思って。
はいはいはいはいはい、はい、
うん、その中田英寿がキラーパスと呼ばれるその味方を殺すようなパスなんですけど、
ええ、
小野伸二は優しいんですよ。うん、あのちょうどいいところの足元にピタッと吸い付くようなパスを、
へえ、
うん、
僕が走っとっても合わせてくれるようなパスが来るわけ
だ、ね、来るんですよ。
へえ、
うん。もう、走ってるだけやのにドリブルしちゃうみたいな。
あ、
トラップしてないのにいつの間にかドリブルしてるみたいな、そんなパスをしてくるんです。
それは天才ですね。
天才ですよ。
あれですね、あの、ミュージシャンで言うと、まあ、ミッキー吉野みたいな感じですね。
ミッキー吉野好きやな、あなた。はい、下手くそにも、
そうです、そうです。
合わせてくれるっていう。
あ、そうです、そうです。はい、
それをあまりにも押すと、竹川秀幸がめちゃくちゃ下手くそみたいに聞こえる。
そう。そうなんですよね。
竹川秀幸は、まあ確かにあんまりうまい曲は感じないけど、それでも五大悟めちゃめちゃいい曲ばっかりですからね。
まあ、そうですね、
うん。で、あとミュージシャンで言うと、井上陽水。
はいはい。
ああ、確かに独特ですよね。
そうですね。まあ、似たもの、似て気になるものがないですよね。
ああ、そうですね。唯一ですよね。ね、
だからそこに、その、うん、あの音楽性が好きか嫌いかは別にして、もういない、彼しかいないですからね。
いや、間違いなく天才なんですけど、一般受けしないっていうところでしょうね。うん、好きな人は大好きなんですけど、うん、誰にでもハマるわけじゃないっていう。
ですね。
うん。
もうあの人のアルバムが最初で100万枚突破したんでしたっけ？氷の世界だったかな？
え、そうなんや。
確かミリオンに行ったのが最初じゃなかったでしたっけ？また適当なこと言ったらすいません。
井上陽水ってあれじゃないの？俺が持ってたやつは、
ええ。
何やったっけ？アキナに、アキナに書いた曲あったでしょ？
飾りじゃないのよ、
涙は。あれが自分で歌ってるのが入ってるアルバムがあるんですけど。
はい。
それの記録的なこと書いてない
かな。なんか氷の世界が入ってるアルバムがすごい記録を持ってた。
あ、イッソセレナーデが入ってるアルバム。年間、あ、氷の世界が、
うん。
え、氷の2作目やから、氷の世界が最初の。
アルバムです？
みたいですね。
おいほいほいほい。特に何もないですか。
え、わかりづらいな。もうちょっと、これがすごいっていう書き方をしてくれたらいいんですけど。
あ、
俺の持ってたアルバム名何やったっけね。あー、書いてないな。わからへんな。
僕は井上陽水、奥田民が好きでしたけどね。
一曲だけじゃないですか。
アルバム出してますよ。
アルバム出したんや。
ええ。あの中で何曲かいい曲ありますからね。
ああ、まあ仲いいですからね。
そうですね。同じ雰囲気ってか。まあ、ジャンルは違う。似とんかな。
え、似てはないでしょ。あれ、陽水さんの息子がなんかが、
ええ、
あれを聞いてたんですよ。
あ、ユニコーンを。
ユニコーンを。
お
う
お
う。ほんで、何やこのバンドを言って。
ああ。
いいやないかってなって、で、はいはい、自分の、人脈使って、会いに行ったらしいですよ、奥田君。
なるほど。
うん。いきなり声かけられてびっくりしたりという。人脈はすごいんですよね、この人。
ああ、まあそうですね。
うん。それこそ夏の終わりのハーモニーの、誰でしたっけ。
夏の終わりのハーモニー？
え、夏の終わりのハーモニーでしょ？知らないですか？
今、パッと出てこないですけど、もっとヒントがあったら出てくるかもしれない。
安全地帯です。
ああ、はいはいはい。そうですね。
あの人名前何やったっけ？
玉木宏です。
玉木浩二。玉木浩二。
玉木浩二。
とか、あと、うん、デーモン小暮とかも仲いいでしょ？
ね。
うん。
玉木浩二も、あれもなんか唯一無二の感じですよね。
ああ、まあ、天才中の天才でしょうね。
うん。
うん。あと、漫画家。荒木博彦、
うん。うん。
まあ、そうですね。これは、うん、ジョジョ好きの人には、うん、まさにそうだと思います。僕も好きは好きなんで、
うん。
荒木先生は確かに天才だと思いますね。
はいはいはい。
うん。天才すぎて分かりづらいとこもありますけどね。かなり深読みせなあかんところもあるし。
でしょ。だから僕はその、読んでないんで、その天才ってのは分からんんですね。
読めばええやん。なんで読まへんの？
あ、そうですね。ちょっとタイミングがなくてですね。
それを押してるところが分からんわ。読んでないからね、分からないんですよ、言うて。
いや、読めよ。天才には分かるんですよ。
天才って言われてるし、ジョジョがおもろいって言われてんねんから。
そうですね。触れてないんで、ちょっとまだ実感できないだけなんですけど。
うん。読みましょうよ。
はい。
一回どっかのタイミングで、僕も4部で止まってるんで、
はいはい。
5部の途中か。で止まってるんで、
う
ん、
はい。
いつかは全部読みたいなと思ってるんで。
めっちゃ長いですよね。
まだ続いてんじゃないですか。
すげえな。
うん、まあまあ、でも、分かれていってるから。
はいはいはい。
うん。読みたいとこだけ読んでいけばいいんじゃないですか。
うん。
うん。あとゲームクリエイター、桜井さん。はい、
うん。
うん。桜井さんも天才ですよね。この辺は比べようがないですもんね。
うん、そうなんですよね。ジャンルが違いますからね。うん、その、触っとるソフトとか、作っとるソフトか。
ちゃうやん。そらそうやけど。
ええ。
うん。そんなん言ったらミュージシャンだって、漫画家だってみんなジャンルちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
うん。その、難しい、ゲームクリエイターの難しいところは、天才が多すぎて、その僕らが触れてるからやろうけど、
うん、
一番深く触れてるからこそ分かりづらいとこもあるんですよね。
うん。
うん。多すぎるっていうね。
まあそうですね。
うん。まあ、桜井さんが天才っていうのはほんまによく聞きますよね。その、スマブラがいかに優れたゲームかってよく言うじゃないですか。
うん。
うん。当たり判定もそれぞれ違うし、うん、その、何踏ん張りとか、すっごい細かい動き計算されてるらしいですね、あれね。
うん。
うん。
ごちゃごちゃした格ゲーをまたゼロスタート戻したじゃないですか。
うん。いや、ピチさんそれよく言うけど、
ええ。
同じぐらい、あの中ではすごいことをやってるらしいです、スマブラっていうのは。
ああ、そうです。だからそれをやったのがすごいことですね。
え、そうですか？ああ、そのコマンド操作っていうこと？
そうです。はい。とかシステムとか。
うん、うん、
うん。その、なに、だって、もうパワー、ヒットポイントじゃない、パワー、なんて言うんですか、ヒットポイントじゃないじゃないですか、その、吹っ飛ばせば勝ちいいとこじゃないですか。
うん、そうですね。
今当たり前ですけど、当時そんなの考えませんかったじゃないですか。
うん。
うん。
まあ、だ結局、ウルトラマンがスペシウム光線を出して初めて勝てるみたいなとこでしょ。
ああ。
それと一緒でしょ。
なかなか、今、へえーすわ。
そうですか。
なるほど。
俺昔から思ってましたけどね。最後のスマッシュを決めなかったら勝てない。要は、スペシウム光線出さんと勝てないっていうのと一緒です。
そこ繋げんかって、もうその、普通に格闘やってたらそこ繋がらんですわ。
そうですか。
ええ。
うん、だからそれを考えた桜井さん、まあ桜井さんが考えたどうかは知らんけど、うん、そのゲームを作ったっていうところ、まあカービィにしてもそうですよね。
うん、
普通とちゃいますもんね。
うん。誰でもできますしね、あれは。
そうそう、気持ち良さを重視したっていう。
うん。
うん。うん、あと、レオナルド・ダ・ヴィンチ。
これまだ、名前は、その勉強しましたからね、最初。美術の時間に。
どういう勉強しました？
この絵がすごいって。
どんな絵があります？
え？モナリザ。
モナリザ？
うん。
あ、モナリザってダヴィンチやったっけ？あ、ほんまや。
わかった。あ、もう焦らせんといてくださいよ。
これカット。あ、モナリザとかね。うん。
あと、すごい奇抜な絵も描くじゃないですか。
奇抜な絵？
うん。
ダヴィンチで奇抜な
絵。あれピカソやった。ごめんなさい。ピカソやった。間違えた。
ピカソとダヴィンチ一緒にする？
はい、それカット。 いや、ピカソって、ああいう絵ばっかりかなと思ったら、もうめちゃめちゃ上手くて、最終的にあこに気づいたっていうのを聞いてですね。
ピカソの話してないですよ、今。ダヴィンチの話をしてます。
はい、はい。
うん。ダヴィンチ、だから、その、パンタンさんも言ってる、絵だけではない万能感があるんですよね。数学者とか、物理学者としての才能とか、
ほほほほ
うん。宗教学とか、あらゆる天才なんですよ。
あ、それ知らなかったっすわ。
うん。まあ、とにかくすごいんです。
うん、うん。
何においても。
なるほど。一休さんみたいな感じですかね。
一休さん万能ですか？
あれだって、10人ぐらいの話を聞いたりしてますよね。10人ぐらいの話を一気に聞いてからまとめられるとかそういう話じゃなかったでしたっけ？
一休さんが？
ええ。
そんな話ありました？
あ、聖徳太子でした、それ。
どことどこをどう繋げてんの、あなたの頭。
ちょっと歴史がちょっとぐちゃぐちゃになってますわ。
いや、ぐちゃぐちゃにも程があるでしょ。一休さんと聖徳太子を一緒にするって。
ちょっと頭いい感じでちょっと合体しました。
あー、まあいいや。
はい。
あと、歌のうまさが、まあ、リンゴさんを押したいけど、ヒバリさん。
うん。
うん。まあそうですよね。これは、世代ではないんやけど、外しようがないんですよね、ヒバリさんはね。
うん。
うん。まあ、リンゴさんも確かにうまいと思いますね。
はいはいはい。
うん。あと、ラグビー選手、平尾誠さん。僕、ラグビーを上げなかったのは、
うん、
まあ、ピッチさんも詳しくないし、
うん、
茶中さんもあんま詳しくなさそうやったんで、
うん、
それを上げてもしゃあないかなと思ったんですけど、
うん、
まあ一番に上がる名前だと思うんですよ、平尾誠司。
僕は詳しくないんで、
う
ん、初めて聞いた名前ですし、
やっぱり
ラグビー選手は五郎丸さんしか出てこないですね。パッと出るんだったらですね。
いや、びっくりするわ。初めてって言われたらもう腰抜かすわ、俺。今まで何回平尾誠司の名前出てるか。
あ、初めて、あれですけど、インパクトして五郎丸さんのが出ないですか？名前は。
いや、そのラグビー知らん人からしたらそうやろうけど、
はい、
その五郎丸選手は、
ね、
あの時だけですからね。
そうですね。そうですね、なんか。
うん。
うん。
その次の大会ではもう、うん、選ばれてもないですし、いや、すごい選手だとは思いますけど、
うん、
天才として名前を挙げるのは、
うん、
ド素人です。
まあまあ、メディアのあれですかね、僕は。
うん、だから、それを臆せず名前を挙げたピチさんはすごいなと思いますけど、うん、ちゃうんですよ。僕の言いたいこと邪魔せんといてください。
あ、ごめんなさい。
平尾さんはまさにミスターラグビーなんで、誰もが思うラグビーの天才なんですけど、
うん、
地味なんですよ。やっぱちょっとね、
うん。
僕の中ではですけどね。
はい。
天才すぎて、当たり前に何でもこなしてしまうから、ちょっと地味な気がするんですよ。ほんで、縁の下の力持ち的なプレイをするんですよ。
うん、
人を生かすプレ
イ？引き立てさすような感じですかね。
うん。で言うと、もうあんま、その現役時代を知ってるわけじゃないんやけど、
うん。
松尾雄二。
はい。
聞いたことないですか？一時期。
ええ。
たけしと仲良くて、たけしさんとよくテレビに出てたんですけど。
はい。
まあ、一回賭け麻雀で捕まって。うん。
まあ、おその賭け麻雀で捕まったような、なんか、かすかな気分が、
うん、
顔はちょっと、あとミントは思い出せないですわ。
うん、いろんな話を聞いてると、この松尾雄二さんの、
うん。
天才加減はすごいなと思うんですよね。
ほうほう。
うん、時代が一人だけ早かったんでしょうね。
うん、
だほぼこの人の力で、新日鉄釜石を7連覇。え、うん、8連覇やったっけ、新日鉄釜石を8連覇。7連覇や。うん、7連覇するっていうね。
はい。
すごい、要はこの人だけ突出してるから、
うん、
この人がめちゃめちゃ目立つんですよ。だから天才加減がすごい際立った。プレイヤー、うん、やったんですよね。
へ
え、うん。まあ、後に聞いた話が多すぎて、僕も、その、
実際見たわけじゃないですね。
ちょこっとは見てたけど、
うん、
もう、あれですよ。 ピークは越してて、
あ、晩年の時ですね。
ちょうどその、ちょうどじゃないな。ほとんど見てないわ。言うたら見てないわ。いや、平尾さんの頃ですね、僕が見始めたのは。
うん。
うん。なんで、話で聞いたり、昔のプレイとかを見てると、
ええ、
松尾さんの、天才さもちょっとおっしゃいところですね。
うん。
うん。はい。まあ、今日はね、こんな話が結構多いんで、
はい。
続々読んでいきたいと思います。
はーい。
で、まず、ハッシュタグ、ゼロネスさんの分からお願いします。
はい、ゼロネスかもいまさんからいただきました。第232回、天才会議会会長。天才というのを考えるときには、天才型なのか、努力型なのかという区分けがまず思い浮かぶんですよね。
もうぐちゃぐちゃってなった。
天才というのを考えるときには、天才型なのか、努力型なのかという区分けがまず思い浮かぶんですよね。
うん、
天才は誰にもできないこと、思いつかないことをやってのけるタイプのイメージですね。
うん、
野球だと天才は長嶋、大なり王、これ大なりでしたっけ？
ああ、まあだから長嶋の方が王よりも大きいってことですよね。
はい。
うん、
過去予想だにできない球を打つエピソードとかね、ぽいし、落ち合いもすごいわかる。音楽は桑田佳祐だろうな。作風の振り幅や歌唱パターンの使い分け方とか、実験しつつポップに持っていくあたりとか、過去80年代あたり、
ビーズ
に関しては、デビューからの遍歴見てると、努力の人だと思います。過去稲葉さんは特に。努力した結果が、真面目さが暴走して、あの歌詞センスを生んだという印象です。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
まあ、努力型、天才型と分ける、まあ、ここでもゼロネスさんも言ってありますけど、
う
ん、
そうですね。
まあ、この通りですよね。天才は誰もできないこと、思いつかないことをやってのけるタイプ。うん、努力は自分の力で、コツコツやっていくって言ったと思うんですよね。そう。
すごい成績を残したから天才、すごい成績を残してないから天才いうわけでもないですもんね。
あ、まあもちろんそうですよ。
そうですね。そこをちょっと考えてしまったんで。すごい成績を残してるから、イコール天才という方向に行きがちなんで。
あ、まあまあ、それはそうなんですけど。
うん。
うん。ただ、まあまあいいですね。これは個人的な感想やから、
うん、
別に誰を選んでもいいと思いますけどね。
うん。
うん。で、やっぱ天才といえば王よりも長嶋になってしまうと、
うん、
うん、その予想台にできない球を打つとかね、
はいはいはい、
うん、その長嶋さんのプレーの天才さはよく聞くところではあるんですけど、
うん、
やっぱ長嶋さんって、
うん、
天然ボケのイメージが、ね、どうしても強くなりすぎてるじゃないですか。
そうですね、もう監督のイメージしかないですね、もう。
うん、
うん。
いや、監督のイメージっていうか、現役の頃からね、その、うん、その、一茂を球場に置きっぱなしで帰ってきたとかね。その、あ、まあ、監督でも、うん、次代打言うて、
うん、
ゼスチャーが、もうバントの構えしてるとかね。
あれよう使われてますよ ね。
そんなんばっかり聞いてるから、やっぱ天然のイメージが強すぎて、
うん、
天才なんやけど、なんやろ、野球のその実績というか、
うん、
残したものの大きさで言うと王さんにどうしても勝てなくなってしまうんですよね、
うん、
世界の王ですから。
だって長嶋さんが4番ですもんね。王さんが3番なんですよね。
逆王さん4番ですよ。
え、
いや逆の時もあったと思うけど、基本王は4番ですよ。
あ王が3番、長嶋が4番ってイメージあったんですよ。あ、逆
も逆やって。王さんが4番ですよ。
お
お。うん。
まあそうですよね。セカンドホームランですからね。
まあまあ、そうですね。まあもう、王さんも現役知らんから、
そう、
ね、結局、その、ね、これも聞いた話しか知らんけど、うん、その、もう素振りばっかりしてたと、真剣持って素振りしてたとか、とかそんな話しか知らんから。
畳の上ですね。
そうそう。真面目な イメージしかないですけど、
うん、
うん、まあでもあんだけホームラン打てるっていうのはちょっと異常ですよね。
まあそうですよね。
うん、
群を抜いてちゃあの2位との差がちゃいますからね。
そう、あのピッチャーとの共同作業としか思えないですよね。あんだけ打つっていうのは、でもそんなことありえないですからね。ってなれば打たれたくないのに打たれちゃうっていうことを考えたら、
うん、
うん、異常でしょ。
そうですね。避けられ、まあ、まあ、フォアボールも多いですもんね。
あ、もちろんね。
その中で打っとるわけですからね、やっぱ。
そうそうそう。うん。
すごかったんでしょうね、やっぱ当時は。
すごかったんでしょう。うん。あと音楽は桑田。
うん。
うん。これは僕の意見とありますね。
うん。
うん。やっぱり、この人もやっぱ独自性はすごいですよ。
う
ん。うん。で、ビーズに関しては、努力の人。
あ、まあ、そうですね。確かにですね。
ああ、そうですね。
うん。
稲葉さん、声の気遣い方ってすごいみたいですよね。
うんうん
うん。うん、ストイックなんですよね、すごい、ね。
そうですね。
うん。あと歌詞センスの暴走してるんですか？
最初はですね、その苦手だったらしくて、うん、めちゃめちゃ悩んで悩んで、
うん、
あの、こうひねくったような形で出してたんですけども、
うん、
だからどっかでこう、開花したみたいな感じで、
うん、
あの、スムーズに書けるようになって、こう、共感できる歌詞が増えていったみたいな形で言ってましたね。
ああ、そうなの？共感の方なの？共感できない暴走じゃなくて。
なんかちょっと何を書いたのかようわからんみたいな歌詞が多かったんですよ、昔は。
ああ。
デビュー当時はですね。
え、それはどの辺から変わったんですか？
どこやったかな。
え、あれは、その、ウルトラソウルあたりは。
ええー、もう、それは全然開花してる。
開花してる時なんや。
もうほんま初期です。セカンドアルバムぐらい、ブレイクスルーを終わったぐらいじゃなかったですか。リスキーに入ったぐらいじゃないですかね、多分。
あ、そうなんや。あの辺がそうなんや。
うん。
まあでも、あんま俺歌詞を重視してないですけどね、ビーズに関しては。
ああ
、音符みたいな感じで歌ってますけどね。
いや、でも耳に覚えやすいじゃないですか。そのタイトルと、サビが大体リンクしてるじゃないですか。
あ、まあまあ確かにね。その辺はすごい考えてるんやろうなと思いますけど。
なんかかっこ悪いのもあるんですけど、やっぱり耳に入って覚えてるじゃないですか。
はいはいはい。
そこはやっぱすごいなと思う。
かっこ悪いって言っちゃうんや。
そうだ、桑田佳祐さんは、うん、確かにまあ僕そんなには聞かないんですけど、まあその真夏の果実とかすごいいい歌詞も書きつつ、うん、
はい、
あの、シュラバラバンバジョージ冬とかわけわからんのもあるじゃないですか。
はい、
エロティカセブンとか、
はい。
あの振り幅すごいですね。
そうですよ。あの適当に作ってるかと思ったらめちゃめちゃ考えて何日も悩み抜いて作ってますからね。
ああ、なんかインフンドルとかそんな感じですかね。
いやし、いろんな単語をいっぱいノートに埋め尽くして、その中から選んでいく作業。うん、いい曲書くのにノート一冊潰したりするらしいから。
ほうほうほう。
適当に作ってるわけじゃない。よく言われてましたけどね。あんなもん適当でしょ。
なんか、なんかあれが立て続けに出た時がありましたね。
ああ、そうですね。うんうん、はい。じゃあ次、とめきさんの方お願いします。
はい。とめきさんからいただきました。天才会議拝聴中。プロレスの話題でうずうしました。武藤敬司特集の時はぜひともお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、トンギさん釣れました。うん、まあ、そうですね。プロレスといえばトメキさんなんで、ね、もちろんお呼びしたいと思いますね。
うん
うん、僕今プロレス熱がかなり上がってまして。
お
お。うん。だから今度ちょうどね、再放送がプロレス会なんですよ。前、じゃないと、はい、キャスター撮った後に撮った。
なるほど。
急遽撮った、あれ、うん。あの時はそんなにプロレス熱は上がってなかった、過去の思い出だけ喋ったんやけど、
うん、
あっこから新日を見るようになって、
ええ、
ずっと見続けてるんですけど、
うん、
で、そっからすごい今、新日が楽しいんやけど、
ええ、
さらに、ずっとおもろいって言われてた、アマプラでやってる、
はい。
週刊プロレスとアリーノとだったっけね。アリタとか。
ああ、よう聞きますね、あれは。
めちゃめちゃおもろいっすよ、あれ。
あめっちゃ詳しいんでしょ？
いや、詳しいどころじゃないですけどね。そう、週刊プロレス創刊当時から全部持ってるらしいです、ね。で、週刊プロレスの一冊スタッフが選んだやつ封筒に入れて、 収録開始してからその封筒を開けて、あ、今日はこの話をするんや言って、そっから即興で30分話すんですよ。それがめちゃめちゃおもろいんですよ。
はぁ、すげえな、
うん。プロレスバラエティの完成形ですね、あれね。うん、昔、リン玉が好きやったって言ってたんですけど、リングの魂超えたぐらいの面白さありますね、あれ。うん、
そこまでやっぱりもう詳しくて突き詰めるとやっぱり面白いんですよ。
いや、詳しいだけじゃなくて、やっぱり話の構成がうまいんですよね。やっぱ芸人さんだけあって。こういう例を話した後にこれを持ってくるみたいなんと、うん、あと間に、そのモノマネを入れてくれるんやけど、そのモノマネがめちゃめちゃ似てるから、うん、まためちゃめちゃおもろいんですよ。
なるほど。
うん。あの番組はね、今まだ、その最初のシーズンの10回目ぐらいまでしか見てないけど、
はいはいはい。
一気に見てしまってますね。毎日見てますわ、今。
お
ー。うん。なんで、まあまあ、有田さんほどは喋れないけど、まあいつかちょっと武藤さんの話をしてみたいですね。
はい。
ね、はい。
はい。
あ、次もちょっと読んでもらいましょうかね。
日暮さんですかね。
はい。
はい。日暮さんがいただきました。天才シリーズで将棋の羽生善治九段を取り上げてほしいですね。
うん。
七冠失敗からの六冠全部防衛してからの七冠制覇など伝説はたくさんあります。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
羽生善治読めるんですね。
そりゃ読めますよ。
あ、そう。
羽生とか読もう思ったんですか？
とか、なんか読めないかと思ったんですけど。
さすがにこれだけ話題になってる人は読みますよ。
あ、知ってるんや、羽生さん。
知ってますよ。それなりにまあ、将棋はわかんないですが、見てます。
あ、まあ、そりゃ天才でしょうね。てか、この人ぐらいしか知らんからね。
でもこの人のその記録を今、あの子が抜きよんですよね。
あの子がね。
ええ。
だから、それ以上の天才とは言われてるけど、
うん。
まあ、その辺は将棋詳しくないからわからないんで、
うん。
その、羽生さんの、その、いろんな伝説みたいなのたまに聞くと、
ああ、
やっぱすごい人なんやろな。
そうっすね、
うん。奥さん誰か知ってます？
女優さんでしたっけ？可愛い人でしたね。
元アイドルです。まあ、当時もアイドルだったと思うんですけど。
うん。それもどっか見ましたわ。
もう今名前が出てこないんで、何やったっけな。
そう。みんな知ってる人ですね。
そうそうそう。みんなって、天然系の保安とした人やったんやけど、うん、書いてないんやね、ウィキに。一番上に書いてそうやってんけど。
なんか、なりそめとか前テレビでやってたの見ましたわ。
何やったっけ？
畑田理恵。
あ、畑田理恵や。
うん。
うん。その人と羽生さんが結婚したいうことでめっちゃびっくりしたんですよね。
そうですね。なんか繋がりが、まあ、めっちゃお堅い人みたいな感じでしたけどね、羽生さん。え、アニさん将棋もできるんでしたっけ？
ルールを知ってるぐらいですね。
ああ。
ちょっと上手い人には一切勝てないですね。一個先しか読めないんですよ。二個先が読めないんで、
はい。
上手い人って三つ四つ先まで読むんですけど、
うん、
まあこれも経験やと思いますけど、勝てへんから思んないから全然やらないですね。
まあでも、やり方わかるだけですごいじゃないですか。
そうですね。
うん。
覚えようとしたことがないんですか？
ああ、そうか。その、覚えよう、そうですね。
子供の頃って一回は通らないですか？将棋。
周りいなかったんですよね。
いやいや、家に将棋の駒なかった。いや、まあ、
ハサミ将棋ばっかりですね。
その時に覚えようと思わなかったんですか？お兄ちゃんとやろうとしなかったんですか？
してなかったですね。
お兄ちゃんは打てた？
うん、兄貴はやってたような気がしますね。
なんでそれで覚えようとせえへんの？
わからんす。今言われてもわからんす。全く記憶ないですね。
ああ、こいつに教えてもあかんわって思われたんかな。
あ、まあいいっすよ。どうぞ。
まあ、ルールは、俺はすぐ教えられましたけどね、親に。
うんうんうん、
親とか。
あ、親にですか？
親とか兄貴とかに。
ほ
う
ほ
う、うん、将棋盤と将棋の駒はみんな家にあっとった。
ありましたね。うん、
ねえ、
ドミノとかやってましたよ。
ああ、やっぱこの子はダメやと思ったんでしょうね。
あと、こう、四角の箱の中ひっくり返して、音立てずにこう、一個ずつ取っていくやつあるじゃないですか。
はい。
あれ大好きだったんですよ。
そうですね。将棋
将棋しちゃいますからね。さあ、将棋崩しでした
っけ、うん、そうですね。子供が将棋つまらん言うて、言うときに遊ばせるやつです、ね。周り将棋とかね。
周り将棋？
周り将棋知らないですか？
何ですか、それは。
風から始めて、周りを一周していくんですよ。駒をね、なんか振ってね、金を4つ振るんかな。で、裏が出たら1、表が出たら2、で、立ったら3みたいな。
あ、それなんかすごい記憶にあります、やった記憶が。
うん、スゴロクみたいな感じで、
回
っていって、一周回ったら風から傾斜になるのかな。なんか、どんどんランクアップしていくんですよ。
あ、それももう、多分それだと思うんですけど、やってましたわ。
ああ、ほんで、ぴったり追いつかれたら一回後ろに、後ろっていうか、内側に入って、次追いつかれるまで、一周回ってこられる、誰かが追い抜くまで、休みになるとかね。
それはちょっともう記憶ないっすわ。
うん。
まあ、それ系ですよ、僕やってた。
しかやってないですね。
はい、はい。残念ながら。
残念ですね。
うん。
続いて、トヘロスさんがいただきました。
はい。
天才会拝聴。格闘でプロレス、柔道と話はありましたが、相撲は、大相撲で言ったら、千代の富士、貴乃花、朝青龍と世代交代していった印象。
うん。
誰だろうと検索してたところ、こんな動画がヒットということで、
はい。
日の丸相撲を読んだ兄さんなら、たぎる一番かと思います。
うん。
たぎるは読めなかったでしょ。
たぎる？いや、たぎるは、
もういい。
ああ、そうですね。
この動画見ました？
今見ます。
白鵬杯で現れた天才相撲少年ということで。
はい。あ、ちょっとガリガリの子ですね。
そうですね。ほんまに、ガリガリのちっちゃい子なんですけど、相手が
もう、そうですね、もう全然ヘビー級と。
そうそうそう。要はジャイアン対伸びたぐらいの、なんですけど、このでっかいコンも多分これ決勝ぐらいだと思うんで、
残った。
でっかいコン上手いんですよ、結構。やのに、このちっちゃい子が全然投げられずに、耐えるんですよ。で、くるくるくるくる回って、
この大きいコン上手いは上手いんですよ。
めっちゃ上手いですよ。うん。結構重心がしっかりしてね、普通こんなくるくる回られたらこけてしまうと思うけど、この大きい子めっちゃ強いと思うんやけど、このちっちゃい子が全然離れないんですよ。
あれは最後はどうですか？
最後勝ってるでしょ。
勝ってます。あれはなんか狙ったわけじゃなくて奇跡的なものじゃないですかね。
でも完全に投げ飛ばされそうになったところもまだ耐えたっていうところでしょ。
そうですね、そうですね。
うん。大相撲でもそうですね。あっこまで耐えた人は、勝てるんですよ。
う
ん、
そうですね。
うん。だから、日の丸相撲も、ここまでの差はないけど、これぐらい体格差がある、相手と戦う相撲なんですよ。
だから、たぎるわけですね。
たぎるんですよ。うん。いや、これは、いい動画ですね。
うん。
天才相撲少年です。この人はどうなったのか知らんけど、その後ね。
はいはいはい。
うん。トヘロさんが言うには、千代の富士、貴乃花、朝青龍。
うん。
まあそうですね。世代交代で言ったら、そうなんでしょうけど、まあこの間に明けぼのが入るんかもしれんけどね。
そうですね。まあでも千代の富士は圧倒的でしたね。もうちっちゃい頃見ていた時は。
まあそうですね。
絶対、優勝っていうイメージがすげえありましたかね。初日とか負けたら、ええー、ってびっくりしてたぐらいですよ。
まあ、負けるところをほぼ見てないですよね。
ね。
ずっと練習しましたからね。
うん。
うん。
これ、朝日富士が結構ですね、癖者で。
うん。
なんか、あの人天才ってイメージがあるんですよね。
ああ、俺わかんないですね。
なんか結構強い相手に勝つような感じなんですね。
そうですね。だから僕はこの辺の超メジャーなところしか知らないんで、
はい。
語りきれないですけど、
うん、
だ僕の好きな神岡龍太郎さんが、
はい。
貴乃花の絶頂期に、
うん。
貴乃花は、その、相撲を完成させたって言ってあったんですよ。
うん、
うん。うん。もう、歴代の横綱たちと比べ物にならんぐらい、もう、
うん。
何、すべての相撲を受けて受けて、最後に必ず勝つっていう横綱相撲ができるようになった。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。だから、貴乃花は相撲を完成させたって言ってあったんですよ。
はいはいはい。
それを真に受けて、貴乃花が天才やと思ってるんですけど。
そうか、そうか。派手さ、自分からグワッっていうイメージはないですね。なんかこう、
そうそう。
一回受けて、なんか全てを読んで、バンっていうような。
そう。
だから圧倒的には感じなかったんですけど、
うん、
そう、もう絶対的には勝ち方してましたね、そういえば。
そうそうそう。だから、研究し尽くしたってところですよね、相撲をね。うん。
でも、お兄ちゃんにはよう負けてましたね。
ああ、まあね、仲悪かったのね。
あれやっぱり精神的なあれですかね、
もうあるんじゃないですか。
やっぱりちょっと勝てんっていう、ちっちゃい頃の。
あとまあ、同部屋対決でね、その、先に自分が横綱になったっていう、なんかもあったんでしょ。
あ
相手が兄貴で。うん。で、同部屋やから、要は優勝決定戦みたいなとこでしょ。
うん。
花持たせるとこもあったんじゃないですか。
ああ、なるほどですね。
としか考えれないですけどね。うん、
若島とか覚えてません、
まあ、名前はね。
いや、キャプツバンに出てる人は思って見てましたけどね。若島くんと一緒の名前や思って。ガリガリの子なんですよ。う
ん、まあそのイメージは、まあまあ男前でしたよね。
ああ、そうです。
うん。あまあこの後も相撲の話出てくるんで、
はい、
その時にもうちょっと話しましょうか。
はい。
はい